全国の天の父母様聖会新日本家庭連合の会員シック並びに祝福家庭の皆様こんにちは。7月度における U1 テレビの会長メッセージをお届けしたいと思います。本日は3つの大きなテーマでお話をしてみたいと思います。第一番目は今日のこの日本韓国を中心とする目まぐるしい国際情勢の変化、これを踏まえて第一番目のポイントは20世紀以降の国際情勢の推移から見た摂理観と、このようなタイトルでお話をしてみたいと思います。第二番目は真のお母様が私たちすべての祝福家庭に願われる三つの大きな目標、三大目標あるいは三大ゴールというタイトルでお話をしてみたいと思います。そして最後に近々の私たちが取り組むべきテーマについてお話を申し上げて本日の会長メッセージに変えたいと思います。第一番目に20世紀以降の国際情勢の推移から見た摂理観と、このようなタイトルで少し国際情勢の歴史的な推移をお話をしてみたいと思います。20世紀に入りまして、何といっても大きな世界大戦が2つございました。1914年からの第一次世界大戦、そして第二次世界大戦であります。この第一次世界大戦前後にそれまで世界をリードしてきた、まさに火の没することのない国と言われたイギリス、そのイギリスが何といっても世界をリードしてまいりました。そのような時代のことをパクス・ブリタニカとこのように呼んでいます。そしてこのパクス・ブリタニカの時代からパクス・アメリカーナ、アメリカの存在が世界の趨勢を決定する、それほどまでに世界の国際情勢にとってアメリカの動向が決定的な役割を果たす、そのような時代に入ったのが世界大戦以降であると、こう考えることができます。皆さんもご存じのように第一次世界大戦も第二次世界大戦もアメリカが関与して終結へと導きました。そして1945年に国際連合というものがアメリカのニューヨークに創設されて新しい時代が始まります。戦後の歩みを一言で申し上げれば、1945年の2月クリミア半島のヤルタというところで、皆様ご存じのように当時のアメリカの大統領ルーズベルト、そしてイギリスの首相チャーチル、そしてソ連邦のスターリン、この3人が集まってヤルタ会談というものが持たれて、戦後のいわゆる国際秩序の基本構造というものが話し合われました。それが1945年の2月であります。以来皆さんご存じのように自由主義と民主主義の旗頭であるアメリカと、社会主義共産主義の旗頭であるソ連邦を中心とした米ソの冷戦 時代というものが始まります。この米ソの冷戦時代が一つの終結を見たと言われますのが、1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊し、12月の2日3日とアメリカの大統領ジョージ・ブッシュ・シニア、お父さんの方のブッシュ大統領と当時のソ連邦のゴルバチョフ、このブッシュとゴルバチョフによるマルタ会談というものが持たれました。地中海にあるマルタ島であります。そこで2人が歴史的な会談を行い、東西冷戦時代が終結いたしました。これでもう平和な世界は訪れると、全人類が大きな未来への希望に胸を膨らませたわけでありますが、現実はそうではありませんでした。世界のそれぞれの地域で国家間の紛争、また民族間の紛争等々、小さな規模ではありますけれども、戦争はもう継続してやむことなく続いてまいりました。そして21世紀に入りまして、2010年に大きな世界の秩序というものが変化いたしました。この2010年前後から中国の力というものが目に見える形で台頭してまいりました。2010年、その国の国力というものを表す一つの指標がございます。それが一次エネルギーの総消費量、これがなんと過去100年間アメリカが世界のトップでありました。つまりアメリカがいかなる国よりも国力がある、アメリカがナンバーワンの国であるということを100年間この数字は物語っております。しかし2010年にこの一次エネルギーの総消費量が、アメリカがある国にその世界トップの座を譲らざるを得なくなりました。その国が他ならぬ13億5千という人口を抱える中国であります。ご存じのように中国は一人っ子政策をやめましたので、今徐々にまた人口が増えつつあります。14億にならんとしております。そしてこの中国にさらに近づこうとしている人口大国が、皆様ここでインドであります。2027年には14億7千あるいは15億の人口をもってインドが中国を追い越すのではないかと言われておりますけれども、いずれにしても2010年を前後してアメリカの位置を中国が脅かす、そのような時代がついにやってまいりました。このままいけば2030年 GDP で中国がアメリカを追い越すと、このような時代がついに現実のものとなりつつあります。で、この時代をもってパクスチャイナの時代が訪れてきていると、こう言っても決して過言ではありません。パクスチャイナ、パクスシニカとも言うそうでありますが、中国がアメリカにとって代わって全世界をリードする、そのような時代が今現実に私たちの目の前に迫りつつあります。この度のコロナウイルスの問題でトランプ大統領はテドロス WHO の事務局長が中国寄りであると言って WHO に対する拠出金を停止するということを発表いたしました。現実にこの WHO をはじめとして国連の15の機関に対する中国の影響力は年々強化されています。残念ながらトランプ大統領はアメリカファーストでありますので、あらゆる国際機関に対してどんどんどんどんアメリカのサポートというものを引き始めている。したがってアメリカのリーダーシップというものがどんどんどんどん相対化して、もはやアメリカが世界をリードするという時代は完全に終わったと言わざるを得ません。つまり パクスアメリカーナの時代が終わり、パクスアメリカーナの時代からパクスチャイナ、パクスシニカの時代に、これは時代が大きく変わりつつあるということであります。で、この中国がそこまで影響力を行使するということに対して、もし中国が自由主義民主主義の私たちと共通の価値観を共有できる国であれば大きな問題ではありません。しかし残念ながら中国は今なお共産党独裁であります。共産主義というものを掲げる共産党以外の政党は認めません。したがって今日の香港の様子に見られますように、本当の意味での言論の自由、出版報道の自由、あるいは思想信条の自由というものを認めません。それが今香港の現状であります。このような中国というものに我々人類がどう向き合っていくかということが、今後の世界平和を実現するにとって避けることのできない決定的な問題であると言って過言ではありません。まあ、結論的には時間が今日ございませんので結論を申し上げれば、このような中国の覇権主義、膨張主義に対してストップをかける、もし力があるとしたら、現時点では国連も力がございません。アメリカだけでももう残念ながら止めることはできません。ヨーロッパも止めることはできない。中国の勢いを止めることのできる国もなければ指導者もいない。あえて言えば、やはり設立的な観点から見て、アダム国家、父の国韓国、エバ国家、母の国日本、そして長男の国、天使長の国、いわゆるアメリカ、この日韓米がやはり団結して一体となることによってのみ、中国の勢いを止めることができる、あるいはより相対化させることができると、このように断言することができます。私はあえてこの日韓米の一体化に台湾をやっぱり入れざるを得ない。台湾が本当に日韓米と一つになって、台湾自体も守られなきゃいけないし、台湾を通してまた日本が守られ、台湾を通してやがては中国をも解放していくという観点において、4つの国が一つにならなきゃいけない。その意味において残念ながら今日韓関係は戦後最悪と言われております。今まさに今ほど中国というものをやはり抑止する、中国の勢いを止める、中国を包囲する、やがては共産中国をも解放し、北朝鮮までも解放するためにも、日韓米が一つにならなきゃいけない、日韓米台湾が一つにならなきゃいけない、その核心がやはり日韓問題であります。この日韓問題を解決しなきゃいけない。日韓というのは、これは夫婦と同じであります。離婚は許されません。離婚してはならない。また実際にもうこの世の中のそのいわゆる住居と違います。国というものは引っ越しができない。どんなに隣の国が嫌だと言っても引っ越しができないわけです。だから今こそ日本は韓国を見つめ直し、韓国も日本を見つめ直して、お互いにこの東アジアの平和、世界の平和、そして何といっても韓半島の統一も日韓の一体化なくしてはありえません。なぜならば北朝鮮は中国のみを頼りにしています。中国問題を解決しない限り、どんなにムンジェイン大統領が北朝鮮にいわゆるもう対応政策というものを呼びかけても、この北朝鮮はムンジェイン大統領を信頼して門戸を開くということは到底考えられません。また中国もそれを見逃すはずがございません。中国問題をやはり解決しない限り、韓半島の南北の平和統一もありえないという観点から見ましても、やはり日韓が一つとなり、それをアメリカがバックアップして、この3つの国が一体となり、台湾が一つになって、やがては北朝鮮、そして共産中国までも解放するというのが 天の願いであり天の摂理観の方向性であるということを申し上げまして、改めて日韓問題解決の重要性について皆さんに改めてそのことを確認申し上げたいと思います。これが今日私がお話をしたかった第一番目であります。第二番目は、誠のお母様が私たちすべての祝福家庭に願われる三つの大きな目標ゴールというものがございます。これをもう一度改めて確認をしたいと思います。第一点は、私たちすべての祝福家庭はお父様の御言葉にありますように三大権祝福家庭理想、この三大権祝福家庭理想の実態となっていかなければなりません。簡単に申し上げれば、自分の親が祝福家庭となる、自分の親を伝道して祝福家庭になってもらう、また私たちが祝福家庭として、その祝福家庭としての本来の位置と立場を守る、そして私たちの高尊である2世、さらには3世を祝福へと導く、もし住宅事情が許せば、あるいはまた家族の心情関係が許せば、3代が共に住むというのが理想であります。お父さんの御言葉に3代が共に住むといいんだねという御言葉は、何度も何度も原理的な根拠を持ってお父様は強調しておられます。したがって三代が共に祝家庭として天の伝統を分かち合う、天の父母様と真の父母様にはべりながら三代が共に生きる、真の愛の伝統に基づいて愛し合い助け合い、まさに憩いの場として喜びと幸福のその場として三大権祝福家庭理想の実態となるということであります。これが第一番目であります。第二番目のゴールは、皆様もよくご存じのように、すべての祝福家庭に天法入籍勝利家庭になってもらいたい、重的な430代の先祖開運先祖祝福を勝利し、王的な430家庭を伝道し、とりわけでもその430家庭の中でも43家庭は革新的なシック、あるいは純シックの基準としての基台を作り、そして210数のその数的な祝福のための天法入籍のための祝福感謝献金をしっかりと納めて、そして天法家庭としての審査を受けて、その審査に合格すれば天法入籍勝利家庭となることができます。この天法入籍勝利家庭に日本の全祝福家庭になってもらいたい、そして天国に送ってあげたいというのがお母様の誠の母としてのお気持ちであり、ご意向であります。私たちはいずれ霊界に旅立ちます。その時に天法家庭として地上で勝利して霊界に旅立つのと、その勝利できないで中途半端な勝利基準を持って霊界に旅立つのでは、霊界での永遠の位置とその生活が違ってまいります。誠の御母様のそばに行けるかどうかも、その一点で決まっていくと言っても過言ではないでしょう。その意味でも、全祝福家庭が天法入籍勝利家庭を目指して、本当にこれからさらに決意を新たにして出発していただきたいと思います。現在誠のお母様の願いを受けて、お母様は日本に最低2000家庭、まず第一段階として天法入籍勝利家庭を作ってあげたいと、このように願っておられます。その第一次締め切りが7月の末であります。この7月の末に向かってぜひ拍車をかけて頑張っていただきたい。もちろん7月末で全てが終わるわけではありません。 第二次第三の募集もございますけれども、まず第一段階としての第一次募集は7月末が締め切りでありますので、そこに向かってぜひ力強く邁進していただきたいと思います。そして第三の私たち祝福家庭に対する目標は、何といっても世界の救いであり、その世界の救いをなすためにも国の救いが必要であり、その国の救いをなすためにも地域の救いが必要であります。すなわち地区レベル、あるいは教区レベル、教会レベル、行政単位で言うならば日本の国のレベル、そして県のレベル、あるいは市のレベル、そして町のレベルというような各行政単位において、それぞれ天が願われるいわゆる国家復帰、救国救世基盤を築くことが天の願いであります。今誠のお母様の自叙伝が出ました。この誠のお母様の自叙伝をマスクとともにお渡しして、市長さんがつながった、市長さんが私たちのイベントに来てくださった、市長さんがマスクに大変喜んでくださった、そして市長さんが初めて誠のお母様の自叙伝を読んでくださった。いやー、すごい方ですね、すごい団体ですね、すごい女性ですね、お宅はこんなにすごい活動を世界的にやっていたのですかと言って、お母様の自叙伝に感動してつながってきている市会議員、県会議員、国会議員等々、あるいは市長の方、あるいは知事の方等々、その地方自治体のそれぞれの首長と言われる VIP の先生方もお母様の自叙伝を通してつながりかけております。ぜひ誠のお母様の自叙伝を最大限に活用していただいて、この地域における VIP 障害、VIP 教育、VIP 伝道を通して、何としても地区レベル、教区レベル、教会レベルにおけるいわゆる国家復帰、救国救世基盤の造成にぜひ邁進していただきたい、まあ、これがお母様の願われる第3番目の大きな目標ゴールであるということが言えると思います。これが今日お話をしたかった大きな2番目であります。第3番目は近々の私たちが取り組むべき4つの項目についてお話をしてみたいと思います。第1番目は来月の8月9日に全世界100万名を連結してオンラインによる希望前進大会が韓国のチョンピョン、チョンシンワールドセンターを中心として開催される予定であります。この度は全世界からコロナのゆえに集まることはできませんので、いわゆるネットでつないでオンラインという形で希望前進大会を全世界100万人を連結して開催する予定であります。これが8月9日に開催されます。どうぞ新日本家庭連合の全会員、あるいはシック祝福家庭の皆様はネットを通して、そしてまた代表的な方々は教会に集まっていただいて、可能ならば地域の VIP の先生方とともにこのオンライン希望前進大会に同参していただきたい、参席していただきたいということをお願いしたいと思います。これがまず一つ目であります。二つ目はこの度お母様が天一国世界巡回使と言われます10人の韓国の元老牧会者の方々を日本に送ることができません、世界に送ることができませんので、これもネットでつないで、まさにオンラインという形でお父様との深い心情因縁のある古い先輩たちがお父様の御言葉を土台として、お父様との心情因縁を土台として、またお母様のなさってこられた今日までのさまざまな活動、またお母様の 特選女としての原理的な意図、そして御母様の全生涯というものを、さまざまな先輩ならではのその深い体験を踏まえて私たちに御言葉を語ってくださるプログラムが始まります。具体的にいつからプログラムが始まるかについては、追って地区長さん、教区長さん、教会長を通してお伝えできるかと思います。いずれにしても韓国の元老牧会者、世界巡回士と言われる10人の先生方が、日本のまた各地区をそれぞれ担当して、オンラインという形で誠の御子様の願いを、また誠の御子様が今私たち祝家庭に願っておられるその一つ一つの内容を教育してくださるプログラムが始まりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。これが2番目であります。3番目は、来たる7月25日まもなく訪れますけれども、この7月25日にチョンピョンと連結しての、いわゆるオンライン映像チョンピョン天保修練会が開催される予定であります。先月の6月には1万200名の方がこれに同参してくださいました。この度は可能ならば、この6月をさらに超えて1万5000名、さらには2万名の方がこのオンライン映像チョンピョン天保修練会に同参していただいて、先祖開恩、先祖祝福の恩恵に預かっていただきたいと思います。間もなく締め切られると思いますので、どうぞこれからでも急いでこれに受付申請をしていただいて、この7月25日のこのオンライン映像チョンピョン天保修練会に同参していただきたいと思います。最後になります。7月の7日夜7時に、全世界のこの統一運動の責任者のカンファランスコールというものがございまして、その場に出席してくださいました、この総裁秘書室のチョウ・ウォンジュ室長様が、私たちに、お母様の私たちに対する伝言を伝えてくださいました。お母様の伝言は3つでありました。第1番目は、厳しいコロナのこの流行している真っただ中にあって、全員が自らの健康をよく管理して、あくまでも健康で元気に身胸に励んでいただきたい、この健康管理をしっかりしていただきたい、これをお母様が切実に願っておられます。2番目は、深くお祈りをして、その生成祈祷を通して天の願い、誠のお母様の願いを深く悟って、その天の願い、誠のお母様の願いに沿って御旨の道を歩んでいただきたい、これが2番目であります。そして3番目は、御旨の前進にさらに拍車をかけて、この2020年12月までの残り少ない、もう6ヶ月を切りました、この6ヶ月しか残っていないこの2020年に最善を尽くして、天の御旨を果たしてもらいたい、天保入籍勝利過程になる、そして国家的な次元においては救国救世、国家復帰を果たしていく、その公私ともの過程においては天保入籍勝利過程になる、より全体的な次元におきましては地区における国家復帰、地域における国家復帰に邁進する、まあ、そのような祝福過程としてのその明確な目標に向かって年内最善を尽くしてもらいたい、というお母様の伝言が伝わってまいりました。どうぞお母様の御言葉をしっかりと受け止めて、7月本当に豪雨が続いて 九州を中心とする多くの方々が豪雨の災害に本当に大変な被害を受けていることを私たちも存じ上げております。私たち家庭連合におきましても、全国で40家庭あるいは50家庭ぐらいの宿家庭が床上浸水、床下浸水、あるいは一部の家屋の破壊等々で大変ご苦労しておられます。そのご苦労しておられる宿家庭の皆様に対して今義援金を募っておりますので、その義援金を通してまさに今こそ私たちは助け合う、そしてサポートし合う、お互いに宿家庭として運命共同体であり、まさに天の父母様、真の父母様を中心とした一家族であります。心情共同体として、この本当に今困っている宿家庭を助け、宿家庭のみならず一般の被災の受けられました多くの方々に対して、私たちはために生きる精神を実践してまいりたいと思いますので、ぜひ義援金のまた支援もお願いしたいと思います。共にこの梅雨の試練の時期を乗り越え、またコロナのさまざまな難しい時期にありますけれども、この試練を乗り越えて天の父母様、真の父母様の願いに向かってさらなる決意を新たにして再出発してまいりましょう。以上でございます。